それでは先生よろしくお願いします、
はい、こちらこそ
今日はですね、はい、病気と病人、はい、この違いを、はい、なかなかわからない方が多いと思うんですけど、はいはい、先生に明快にですね、はい、この病気と病人の違いを教えていただきたいと思うんですが、
はいはいはい、一般的に患者さんは、はい、自分の病気を知りたがるんですよ。
病気を知りたがる、
知りたがる、はい、そのために、はい、まあ、個人のお医者さんなり、はい、大きな病院行って、はい、検査をしたがる。
検査、はい、うん、
それは、はい、検査をして、はい、はっきり分かる病気もあれば、はい、分かんない、ね、こともある、はい、でもし分かんないんであれば、はい、それこそ、はい、本当の病人というわけです、はい、
病人、
うん、なるほど。ではっきり分かんない病気ですけど、はい、はっきり分かんないのは病人だということです、はいはい、で病人が実は病気に苦しんでいるという姿勢はいつも同じなんです、
はい、あ、はい、
まず病人がいて、はい、病気で苦しんでいると、はい、そうするとお医者さんが見つかった病気に対しては、はい、対症療法で治療することができますけど、はい、もしも、はい、見つからなければ、はい、もう無病ということで、はい、もう放り出された場合ですから。
なるほど。
そうすると患者さん困りまして、いろんな病院を渡り歩くわけです、
はい、
先生の内科の場合ダメな場合は
ドクターショッピングなんていうのがありますね。そうそうそうそう、
内科の場合は、精神科やったり心療内科やったりして、はいはいはい、最後安定剤ですよ、
はいはい、
でもらって、はい、なんとかしのいでる、はいはい、だけど例えば、はい、具体的に例を挙げますと、はい、女性がよく言う、はい、一般的に冷え症、
冷え症、はいはい、
うん、この冷え症は、はい、果たして、はい、病気かというと、
うん、
まず病気じゃありません、
うん、
そうするとじゃあ何なんですか、うん、言った時に、はい、これ医者も非常に困るんですけど、はい、もうほっとくよりしょうがないと。
あ
とはビタミン剤やビタミン E とか、はい、現代薬にはそういうのを出して様子を見ると、はいはいはい、いうことになりますけど、はい、これが東洋医学に来ますと、はい、立派な病人になるわけですよ。
そうですね、うん、なるほど。
冷えということですね。本人が冷えと言ってるわけですから、はいはいはい、で東洋医学ではどういうことかというと、はい、熱と冷えは完全に分けるんですよ。
逆ですからね、
はい、分けると、はい、そうすると冷えに対して温め薬がありますから、はい、西洋医学に温め薬ってほとんどないんです、
ね、
うん、ですから、どうしてか分からないと、
はいはいはい、
で東洋医学ではおかんという考えがありますから、はいはい、でおかんは寒さを憎むんですけど、はい、西洋医学のおかんは寒さを感じると書くんですよ、はい、
あ、そうですね、うん、寒さを感じる、
はいはい、おかんの感が感じるの感なんです、
はい、
でそれに対して、はい、東洋医学はおかんを悪く寒くと書くんです、
普通そう
です、ね、寒さを憎むと書くんですよ。
そうですね、
はい、だから非常になんか間違った考え方です、
はい、あ、
だから寒さに関係ね、寒さを憎むのを噛んで、はいはい、寒さを感じるわけじゃないですから。
あ、そうですよね、う
ん、そうするとお医者さんは、そのじゃあ体温計測って、はい、測りましょうって測る、
はいはい、
で測って熱があれば、はい、熱のためにまだ寒いんだよと、
は
い、
うん、
もしなければそれまた、うん、問題にされないと、はい、それこそ病気じゃなくて病人なわけです、
は
い、でうちあたり来た時に、はい、冷え症で困ってんだって言った時に、いろんなお医者さんに行って、病気じゃないと言われたと、で私が言うのは、それは立派なあなた病人ですよと。
なるほど。
病気じゃないかみたいなのが立派な病院だから、はいはい、病人丸ごと治すのは東洋医学の本来の姿ですから、
はいはい、
全部あなた丸ごと治しましょうということで治療の対象になるわけです、はい、
なるほど。
そこは西洋医学では治療の対象になるんだ、そこが東洋と西洋の全く違うところです、うん、はい、
先生その続きでですね、はい、よく先生からも私お話聞くんですけども、はい、要するに病気を治しても病人が死んじゃったと、
はい、
これじゃあ本末転倒だよね、はい、というお話ってよく聞くんですが、
はいはい、
この辺を解説していただければと。
要するに病気を治して病院に死ぬっていう話は基本的によくある話で、
はい、
例えば検査をしますね、
はい、
例えば腸の、はい、大腸鏡で調べましょう、はいはい、それで穴を開けて殺されちゃう人もいるわけです。
検査中ですね。
検査中に、
はいはいはい、
それこそまさに何のために検査したか分からないん
です。あ、そうですね。
例えば胃カメラで間違って穴を開けちゃって見るわけです。
あ、はいはい、
あとまあまあお薬で、
はい、
例えば鎮痛剤などすごく強くされるんです、はいはい、それで胃のうちに来た患者さんで、
はい、
胃に2つ穴開いた人いました
よ。あ、鎮痛剤で。
鎮痛剤で。それでまあ薬の名前ちょっと言いませんけど、
はい、
それで、ね、穴開いて、はい、なんかおかしいなと、
はい、
その人
は
ゴルフする人で、
はは
あの横浜神奈川県の方ですごく大きな、はい、お店やってるわけですよ、チェーン店を、で右肩痛いって言ってきたんですよ、
はいはい、
で痛いから、ね、医者に行って痛み止め、はい、それでなんとゴルフやってたと、でどう考えても丈夫な人なんですよ、でどんどん弱ってきたから、
はいはい、
おかしいって血液調べたら、貧血が判明したわけですよ。
あ、貧血が、
はいはい、それも急激な貧血、で調べたら、内視鏡で傷を取ってたと。内視鏡を見たら穴が2つ開いたと、そうするとそれはもう慌てて、ね、補修して、ね、それだけ実は済まなくて、うん、上行結腸がなっちゃったんですよ。
あららら、
そこまで追い詰められたわけです、そういう遺言病っていうんですか、そういうのもあります。だから病人と病気っていうのは必ずしもこう区別するのは難しいんですけど、本人が、おかしいと言ってて、医者がおかしくない、検査でおかしくないというところが非常に線引きだと思うんです。
なるほどね、
ですから、お薬でなる人もいれば、検査で病気を作られる人もいると、
やっぱりその、患者さんが感じていることの方が正しくて、検査して病気じゃないよっていうことは、あくまでもその検査の一部分を言ってるっていうことが多いわけですね。
要するに、よく考えてみますと、大事なことなんですけども、患者さんが、医者が、来ていただいてやってるはずじゃないんですよ、患者さんがまずおかしくて病院行くわけです、順番として
感じてるわけですよね。
そうそう、感じて、その結果、医者はじゃあ、必要な検査をして、いいか悪いか決めるんですけども、そこが一番大事なんです、患者さんが一番最初に感じて、医者がその時やってますから、そこで医者がどうのこうの言ったところで、患者さんおかしければまた他にまた行きますから、
そうですね、
それでドクターショッピングになっちゃうんです。
そうですね、ぐるぐる回って、何か誰かがここ悪いよと言ってくれないかなと、
誰か言ってくれない限りずっと回る、
ですね、
だから1回、2回、3回、4回所で回って最終的には困っちゃうわけです。例えば不眠症なんかまさにそうですよ。どっかどう探したって不眠症の原因分からなければ、一応症は不眠症として、眠り薬、睡眠導入剤を使うんですけど、それでも眠れない場合があるわけです
よ、
そういう場合果たして病気かって言った時に、病気じゃないでしょ、
そういう症状ですよということは認めても、病気じゃないから、睡眠導入剤飲んで、
そう、一応対症療法で
対症療法になると、西医学の場合は、でも、東医学に入ると、立派な病気だと、
そうそう、立派な病気だから、原因がどうかな、もし胃にあれば胃の薬出せば眠れますし、肝が高ぶっていれば肝の抑え薬出せば眠れますし。だから自然の眠りと強制的眠りとはちょっと違うと思うんです。
違いますね、
で現代の場合はもう強制的眠りですから、目はつぶっても脳中枢は起きてるんですよ、
こう目は結局中枢起きてますから、
らないですね、だから時間が経たないと脳の中枢はこう寝らないんですよ、それで、寝るでしょ、寝て朝起きた時に目は開くんですけど、脳中枢は逆に寝てますから、
逆にですね、
だから午前中どうもおかしいっていうのはそういうことです。それはいわゆる強制的な眠りの代表例で、
元気が出ないのもそういうことですかね。
東洋学の場合は逆に、そのなんていうんですか、自然な眠りを誘いますから、例えば胃がものすごく弱くて、大病した後なんかは弱ってますから、胃を調整することによって、眠ることができると、不妊症なんかもそうなんですね、胃を常務すると妊娠できますから、それはどういうことかなって言って、私も困るんですけど、結構多いんです。
やっぱりこう、よくね、先生はおっしゃいます、患者さん見てみないと何とも言えないんで、
そう、病人を見て、それでどう対応するか、それどういう治療法を見つけてあげるか、それが東洋医学の特徴です
ね。ですから、例えば自分はこういうふうに言われてますからと、お電話で言われても、先生の場合はまず受診して、患者さんを見てみないことにはアートですから、何ともそこは言えないと。
一言言っておきたいことは、患者さんは不思議なことに我々医者のところに来て、自分の病名を言うんですよ。
病名をね、
そこは我々の漢方の医者は、それをやっても非常に困るんですよ。
そうですよね、
病名で薬出してませんから、
その体の体質、
そう、病人に対して出
す、病人出してるわけですね。
そう、ここだけ病人に対して薬出すのは東洋薬、病気に対して薬出すのは西洋薬です。
これがある意味では対立
ところですね。で、患者さんとしては安心するんですよ、先生私は風邪ですよとか、私は慢性胃炎ですと、肝硬変と言えば、医者は分かってくれると思うんですけども、病名っていうのは抽象的なもので実態ほとんどないんですよ、ここが大事なところですから。ですから都合が悪いと病名はコロコロ変わるんです。
そうですね、
つい最近も変わったんですよ。何が変わったかというと、精神分裂病っていう病気があるでしょ、あれはちょっとね、つまり差別化ということで、統合失調症に変わったわけです。
統合失調症、
だからつまり病名は抽象的だから、精神分裂病ってもともとないんですよ。つまり、そのまま文字通りであれば分裂症ですから、ちょっとなったの。だから統合失調症に変えようかと。もう一つ今僕思うのは、糖尿病と病気も実はおかしいんだよ。お小説が糖が出るから、糖尿病っていうか、昔は消化って言ったんですよ。病名は消化値。いつも石垣やってて分かるんですけど、消化値っていう病名、消える、喉が渇きが消えるから消化値、明治以降になって、明治の前になって、密尿病、糖が蜜みたいだから、で最近、糖尿病、で糖がお小説出るから糖尿病っていうと、実は血糖値が170以上じゃないと、お小説に糖が出てこないんですよ。 と
血液検査ですね、
はいはいはい、で血液検査の正常値、はい、つまりの空腹時血糖値が126以上が糖尿病なんですよ、はい、その差があるでしょ、はいはい、そうすると糖尿病の概念をすごい変えなきゃいけない、あ、ね、糖尿病なんかの病名実はなくて、はい、糖の代謝障害とか、はい、糖尿病症候群との病名を変えないと、はい、実はあ現代にマッチしないなるほどと私は思ってるんですよ。
わかりました、はい、今日はですね、はい、まあ、病人と病気、はい、ということについてですね、先生に分かりやすく解説いただきました、はい、どうもありがとうございました、
はいはい、どうもありがとうございます、はい。